ヨハネの黙示録の第18章を読みました。全部で22章からなる黙示録ですから、すでに終わりに近いわけですが、しかし実は黙示録はここでようやく問題の核心に触れると、そのように理解することもできるだろうと思います。どうしてもこの黙示録が書かれなければならなかった、その問題の所在が具体的に明らかになるのです。2節に、天使は力強い声で叫んだと、倒れた、大バビロンが倒れたと書いてあります。この大バビロンというのは当時のローマ帝国のことであり、特にこの第18章の文脈に即して言えば、その都ローマの輝かしい繁栄のこと、豊かさのこと、富のことであると考えることができます。そのローマの富の輝きが、しかしいずれは歴史の流れの中で自然と衰えていくだろうっていう話じゃないんで、神の怒りに触れて滅ぼされていくのだと、そういうのです。8節にもはっきりと、彼女を裁く神は力ある主と書いてあります。その神の裁きを伝えるのです。で、言うまでもないことですが、黙示録が書かれた時、まだは別にローマはびくともしていません。むしろ人々の目に映るところ、ローマの都がどんなに栄えていたか、どんなに豊かであったかということは、この第18章の言葉の端々からも伺うことができます。実際当時のユダヤの人が書いたある文章の中にこういう言葉があるそうです。銃の富が全世界に来たと、そのうちローマが9を取り、それ以外の世界が1を受け取ったと。もっとも現代でも全人類の1割の人たちが9割の富を独占していると言われますから、むしろ今の方が深刻であるかもしれません。で、ヨハネはそのように全世界の富が集中しているかに見えるローマの輝きを指さしながら、大バビロンは倒れたと、そういうのです。倒れたんだと。で、この倒れたという言葉については、もしかしたらいろんな理解が可能かもしれません。この繁栄はいつか必ず崩れるんだと、将来のことを予言しているのだと理解することもできるかもしれませんが、しかし私はむしろ倒れたと、過去形で書いているわけですから、この都はもう倒れたんだ。神の眼差しのうちには、もうこの都は崩れているんだと、むしろそういう意味だと思います。そのすでに起こっているというか、すでに完了してしまっている崩壊の事実を、ヨハネは幻のうちに見せていただいているのです。この第18章というのは一つの構成を持っておりまして、まず最初に力強い天使が現れて、大バビロン、すなわちローマの崩壊を告げます。で、さらに4節以下でもまた別の天の声が聞こえてきて、で、結局同じことの繰り返しです。ローマに対する裁きを語る。で、9節からは、9節からは少し話題が変わりまして、今度は地上の王たちが発言を始めます。そして11節以下では、地上の商人たち、商売人たち、さらに17節の後半からは、 その商人たちと結託して豊かな財貨を運んでいた、いわゆる海運業に関わる人たちがそれぞれ声を上げます。しかしこの3種類の人たちは結局は同じことを言っているんで、不幸だ不幸だと。実節16節19節に同じ言葉が繰り返されます。これほどの豊かさがひとときのうちに消え失せてしまうとは、なんて不幸なんだと。この不幸だという言葉についてはこの黙示録の説教の中でも何度か言及したことがあると思います。原文のギリシャ語をそのまま発音するとウーアイという言葉で、言葉というよりは叫びでありうめきであり、それがしばしば神ご自身のうめきを伝える言葉としても用いられます。うーアイ、なんて不幸なんだと。ここではしかしその言葉をローマの豊かさを一番豊かに享受していた人たちが口にせざるを得なくなります。不幸だ不幸だ。でこの不幸というのはかつては豊かであったんだ、したがって幸せだったんだ、しかし今はその幸せが失われて不幸なんだと。なぜなら自分たちを喜ばせてくれた富が全部消えてしまったからと。そういう話ではないと思います。そうではなくて、贅沢に暮らしていた時にすでに私は不幸のどん底にあったんだ、惨めさのどん底にあったんだけれども、そのことに気づかなかった、気づくのが遅すぎた。今大バビロンが神に裁かれ倒れていく姿を見せられながら改めて自分自身の惨めさに気づくんです。豊かさを楽しんでいたあの時すでに私は不幸だったんだ、私はもう倒れていたんだ。でもちろん黙示録を書いたヨハネはそのような不幸な都の姿を見せながら、どうか今すぐにその不幸の中から立ち上がっていただきたい、神に裁かれるべき豊かさの中から出てきてほしいと呼びかけているのです。このような不幸、災いをもたらす元凶として第18章が取り上げているのは、これは子どもが読んでも分かるんで、富の問題です。例えばすでに3節にも、地上の王たちは彼女というのはすなわちローマの都とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからであると書いてあります。で特に興味深いのは、今日はちょっと聖書朗読がいくらなんでも長すぎるかと思って20節で切ってしまいましたが、その先の23節に、なぜならお前の商人たちが地上の権力者となったからでありと書いてあります。で黙示録をここまで注意深く読んできた方たちは、黙示録はこれまでははっきりと語ってこなかった新しい主題が現れているということにお気づきになるのではないかと思います。この黙示録が特に第12章以降徹底的に対決してきたのは獣の支配であります。その獣というのは要するにローマ皇帝のことであり、それに代表されるようなローマ皇帝の政治権力のことでしょう。その獣の支配の背後には天から追い落とされたサタンがいるのだとまで言うのです。ところがここでは 皇帝をはじめとする政治権力ではなくて、商人たちが地上の権力者となった。地上で一番力を持っているのは実は商売人である。アマゾンの社長とアメリカ大統領とどっちが偉いかと、もちろん話はそんな次元のことにはとどまらないんで、ここで黙示録が告げていることは、我々人間を奴隷にしてしまう一番力の強いものは結局富なんだと、豊かさなんだと。その支配には一体誰が打ち勝つことができるだろうかという話であります。7節には、私は女王の座についており、やもめなどではない、決して悲しい目に遭いはしないとあります。なんだか非常に傲慢な発言のようにも思えますが、しかしどこか私どもの密かな思いを言い当てられているような思いもいたします。あるいはこんなふうに言えたら幸せだろうなというのも、その裏返しでしかありません。けれどもそれは女王でも何でもない、富の奴隷になっているだけだと。我々を奴隷にする本当の権力者は富であり豊かさであり、だがしかしその豊かさが神に裁かれている姿を黙示録は伝えるのです。この第18章の中で特に私どもの目を引くのは、12節以下に列挙されている数々の商品だと思います。金銀宝石から始まっていろんな言葉が並んでいますが、ここを原文のギリシア語で読むと、新約聖書の中でここにしか出てこないような珍しい単語がたくさん出てきます。ですからそれをいちいち辞書で調べなきゃいけないというのは一苦労なわけですが、それだけ楽しい勉強ができるところです。ここに出てくる言葉を一つ一つ丁寧に調べていくと、なるほど、ローマの社会を支えていたのはいわゆる贅沢であったのだと、贅沢を楽しむことによって社会が成り立っていたんだと、その様子が見えてきます。特にここに出てくる前半の20個くらいは生活必需品とは全く言えない、いかにもバブリーな商品が並んでいて、こんなものがなくたって生活はできるだろうと。けれどもそれを言ったら現代日本の社会だって日本中の人が贅沢をやめようと、なるべく質素に生活をしようと言い始めたら、たちまち日本経済は冷え切ってしまうに違いないだろうと思います。しかし実はローマにも似たような状況があったのだと言われます。しかしおそらくこのところを読みながら何と言っても皆さんの心を捉えたのは、この商品の数々のうちの最後の2つ、奴隷、人間という言葉だと思います。人間を商品の一つに数えるとは何事かという前に、まず奴隷は人間じゃないのかと、そのあたりで引っかかってしまう方もあるかもしれません。で、実は先週の礼拝でもこの2つの言葉については先取りするようにいささか丁寧に触れましたが、この奴隷と訳されている言葉は実は本当は奴隷とはちょっと訳しにくいんで、原文には体と書いてあります。人体、商品としての人体です。でその次の人間というのも本当は原文を直訳すると人の命と書いてあります。人の魂とも訳せます。 繰り返しますが、ちょっと口にするのも恐ろしいほどですが、商品としての人の命です。家畜、羊、馬、馬車、人体、人命で、実際には新共同訳を含むほとんどの聖書翻訳がここを同じように奴隷、人間と訳しています。そしてそれは意味の上では正しいんです。しかしそれならば、なぜ黙示録を書いたヨハネは奴隷という言い方をしないでわざわざ体って書いたんだろうか。そのことはやはり丁寧に立ち止まって考えてみなければならないだろうと思います。古代のローマ社会というのは奴隷によって成り立っている社会だと言われます。もう何年か前にたまたま見ていたテレビ番組で聞きかじったような知識で恐縮なんですが、当時のローマ帝国の人口の4割が奴隷であったと言われます。もっともその4割っていうのはどのぐらい、どういう意味を持つのか、地域によっても時代によっても違ったでしょうし、古代の人口を調べるって結構大変なことですから。しかしそれにしても4割っていうのは、その番組を見ながらあんまり健全な社会じゃないなと思ったんですが、しかしそのテレビ番組の中で今でも忘れられないのは、そこに出てきた大学の教授だったと思いますけれども、古代ローマの奴隷っていうのは、まあ要するに今でいうサラリーマンみたいなもんだと、そういうんであります。当時のローマの奴隷というのは大部分が戦争捕虜として連れてこられた人たちだったといいます。つまり例えばもともとは大学の先生だったみたいな人が戦争に負けて連れてこられて、その家の主人よりも奴隷の方がずっと知識も学問もあるなんてことはいくらでもあったといいます。で、奴隷というのはもちろんただでは買えません。奴隷一人の値段がいくらぐらいだったか、これもいろんな奴隷の品質によっても違うんでしょうけれども、我々の感覚でいうと大体車を買うぐらいのものだったといいます。で、当然体が頑丈であったり、それこそ学問も教養も豊かであるような奴隷であれば、高級な外車のような扱いを受けたでしょうし、それを自分自身誇らしく思う奴隷だっていただろうと思います。俺の体はこんなに値段が高い、俺はこんなに高級な奴隷だと。逆に何の取り柄もない、頭の回転も遅い奴隷は、二束三文で買い叩かれるということがあっただろうし、それを悲しく恥ずかしく思う奴隷だっていただろうと思います。で、そういう奴隷のことを念頭に置きながら、ヨハネがローマの豊かさを支える商品を列挙してみせた上に、人の体と、奴隷という言い方をあえてせずに人の体と書いたのは、そこには本当に深い悲しみを込めてのことであったと思います。奴隷の体は体でしかない、なるべく安くてうまく使えればいいと。一体それが本当に神の前に許されることなんだろうか。しかもそこで黙示録が人体、人命と言葉を重ねたとき、人の体に値段をつけるというのは、それは結局人の命を売り買いすることではないか、それが本当に神の前で許されることなのか。聖書の最初の文章、創世記の最初の章は、神は人間をご自分に似せて、ご自分の形にかたどって作られたといいます。そしてその次の章には、神の命が吹き入れられたからこそ人間は命あるものとなったのだといいます。 その人間の体にまた命に値段をつけるような豊かさはどうしたって神に裁かれないわけにはいかないじゃないか。けれどもそのような社会にあってキリストの教会は、例えば特に伝道者パウロのような人は神の前にはギリシャ人もユダヤ人もない、男も女もない、奴隷も自由人もないと、そのように福音を語り続けました。そしてそれは当時の感覚からすれば社会をひっくり返すような意味を持ちました。そしてそれはただ単に差別はいかんというような次元の話じゃなかったんであります。奴隷であった人がキリストの福音に触れて、そしてまた教会の交わりの中に生かされたときに、私は人間なんだと、私は人間なんだと、まさしくそのことを福音として聞き取ったに違いないんであります。自分の値段が高いか安いか、自分は高級な奴隷か安物の奴隷か、そんなことは神の前で問題にもならない。私は人間なんだ。私のこの体が、この私の命が神に重んじられている、神に愛されている。で、黙示録が特に第十二章以降で厳しく批判し続けている獣の支配というのは、結局のところ人間が人間であることを否定させるような支配なんであります。人間を人間じゃなくて獣の子にしてしまう。私は神にかたどって作られた人間なのだと、その恵みの事実から目をそらせようとするためにサタンが用いた武器の中で一番強力な武器が富であったんであります。主イエスもまたあるところで、あなた方は神と富とに兼ね使えることはできないと言われました。神と富と両方を愛することはできないんだ。一方を愛してもう片方を軽んじる、それしかないんだと。あなた方は神と富とに兼ね使えることはできないと。この主の言葉にこれ以上説明の言葉を重ねる必要もないと思います。私どももいろんな富を持っているんであります。お金であったり、丈夫な体であったり、それこそ子供の頃は学校の成績が良かったんだとか、そんなつまらないことでも何でもいいんです。私どもは何かしら富を持ってその富に寄りかかろうとするし、その富に寄りかかれば寄りかかるほど、神の恵みなんてことはどうでもよくなるんです。逆に自分が貧しければ貧しいほど、これさえあれば、これさえできればと、わらをもすがる思いで豊かさを求めるようになるでしょうし、けれどもまさにその時に、この私の体が神に愛されている、この私の命が神に重んじられているという、そのことだけはちっとも考えなくなるんであります。そしてみんながみんなそのように考える社会において、そのような社会が結局のところ行き着くのは、人間に値段をつけ始めるということでしかないんであります。 けれどもそれは、もう一度申します、人間が人間であることを否定しようとする獣の支配でしかないのです。そのような豊かさは神の裁きによって裁かれる豊かさでしかないんです。けれども私どもは主イエスキリストに出会って初めて教えていただきました。私が人間であるということはどんなに素晴らしいことか、真実の人間性を失った自分がどんなに惨めであったかということで、お気づきになった方もあるかもしれませんが、今の文章は私どもの信仰、教会の信仰を言い表した雪の下カテキズムの問10の引用です。私は主イエスキリストによって初めて教えていただきました。私が人間であることはどんなに素晴らしいかということと、真実の人間性を失った自分がどんなに惨めであったかということを、もしも私どもの教会の存在そのものが私どもを人間として大切にしてくださる、その神の愛を証しする存在とされるならば、どんなに素晴らしいことかと思いますし、まさに教会はそのために集められ建てられているのです。そこに教会の光が輝くのです。しかしまた教会も富の誘惑にあります。奴隷たちを喜んで受け入れた教会の心ではなく、女王としての安逸を貪る思いにもしも私どもが誘われるならば、その教会の輝きは神に倒されるべき偽物の輝きにしかならないし、まさしくかつて主イエスが言われたように塩味を失った塩にしかならないんであります。そのことを今改めて心に刻みたいと思うのです。今日読みました第18章の一番最初の一節にこういう言葉がありました。その後私は大きな権威を持っている別の天使が天から下ってくるのを見た。地上はその栄光によって輝いた。あの大バビロンが消え去った、その輝きが完全に消えた、その地上に神の栄光が輝いたというのです。その神の栄光の輝きは大バビロンの輝きとは似ても似つかぬものです。この世の富の輝きが全部倒れたとき、けれどもなお最後まで残る輝きが輝いたのだとヨハネは私どもに告げてくれます。このような輝きを今神はこの教会にも与えていてくださいます。そのために皆さん一人一人の体と命が召されているということを今感謝を持って受け止め直したいと思います。お祈りをいたします。父なる御神、あなたに愛され、あなたに似せて作られたものとして私どもは今見舞いに立ちます。どうかそのようなものとして私どもの体と魂を、何よりもあなたの教会を、あなたの輝きによって生かし抜いてください。私どもを富の誘惑から守り、悪いものからお救いください。 主の御名によって祈ります。
アーメン。